先ほどお読みしましたマタイの福音書8章18節から27節のところから弟子の道という題で御言葉を解き明かします。マタイの福音書も進んで8章になりましたけど、後半、イエス様に従っていくことに関して2人の人が出てきました。でそのケースによって、聖書は私たちにイエス様の弟子になるということの2つの意味を教えておられます。イエス様は集まった人々の中から病気にかかっている人、悪霊に疲れている人、イエス様のところに癒しを求める人たちに、人たちを癒しておられた。そして、だもんだから人々は大勢の病人を連れてきたり、さらに話をもっと聞きたいと大勢の人が集まって群衆が周りに押し寄せてきました。それで、身動きが取れなくなったというような感じですけど、イエス様は、ちょうどそこは、ガリラヤ湖の岸辺、だったので船に乗って向こう岸へ行きなさいと弟子たちに、命じられました。この辺の話は、調べたら6年前ですね、マルコの福音書で一つ一つやってきました。マルコの福音書の方がこの辺の出ているところはですね、詳しく書いてあるんで、随分詳しくその時はお話ししたように説教原稿が残っております。でもまたマタイの福音書からイエス様のことを学び直す時にはこのマタイの福音書の教えていることを私たちは汲み取っていきたいということで、マタイの福音書に従って、話します。で、船で行きましょうという話になった時、そこに一人の律法学者がやってきました。律法学者というのは聖書に出てくるのは大体イエス様と敵対してですね、イエス様をやっつけようといろいろ難題を吹っかけてきたり、引っ掛けの質問をしてきたり、そういう悪意の人が多かったんですけど、この人はちょっと違ってて、イエス様の話に本当に痛く感じたんでしょうか、イエス様の教えを聞いてその素晴らしさに惹かれて、先生どこまでもついていきますとイエス様についていきたいというふうに願ったんです。先生あなたがどこに行かれても私はついていきます。それに対してイエス様はお答えになりました。狐には穴がある、空の鳥には巣があるけれども人の子には枕するところもないと。狐に、の巣穴があって空の鳥が夜になると自分の巣に戻っていくというのは、解説されなくても分かることでしょうけど、私にはそういう自分のこう寝床とする休む場所もないんですよと、そういうふうに言われたんですね。イエス様は、大勢の人から癒しを頼まれたり教えを壊れたりしていますけども、夜はどこ行ってどう寝ていたのか聖書にはあんまり詳しく書いてありませんけども、聖書の後の方のこの当時の考え方を見ると旅人をもてなしなさいという言葉が時々出てきますよね。ですからそういう、旅の人をうちに泊めてあげて一晩休みを与えるということは大事な、倫理道徳の一つ、大事な社会習慣、だったと思います。だからお弟子の中で、どうぞ私のうちへ来てくださいという人も、多分いたと思います。あんまりそこに聖書に自分の想像でもってこう膨らましてしまうのはあんまり良くないですけども、その当時の考え方からするとそんなこともあったんではないかと思いますね。実際にエルサレムの近くのベタニアというところにはマリア兄弟とラザロですかね、 のうちがあって、イエス様はよくそこへ泊めてもらったようです。エルサレムで昼間活動して、夜になると山を少し降りてベタニア村のラザロのうちへ行って、ラザロが亡くなった時にはその姉妹のマリアとマルタがイエス様を呼びに来て、そのラザロを治してあげたというようなこともありました。あるいはもう一箇所、あの主税人のザーカイですね。あのザーカイが、この木の上に登って、イエス様、主税人であの人々から嫌われてたから、人の中に入っていくのは、できなかったけど、木の上に登ってイエス様が下を通るのをこうやって眺めていた。そしたらイエス様が、今晩あなたのうちに泊まることにしてるから降りてきなさいって声をかけられましたね。私の記憶ではこの2つぐらい、もう一箇所ぐらい、こうイエス様が誰か弟子のうちに招かれてっていうような話が載ってます。それ以上のことは聖書には出てきませんね。ですから、まあ夜になって寝るところもなく野宿をしておられたことも多かったんではないかと思います。これは昔は、まあ、あんまりこう雨の降るところじゃないんでね、あるいは雨降ってもほら穴とかいろいろあるんでしょうけど、野宿をする、まあ、今日で言うとアウトドア生活ですかね。まあ今日アウトドアっていうと立派なもんで、あのテントだったり車の中で寝たり、まあ、いろいろしますけど、こういったことでなくて旅の旅をしている途中にその夜泊まるところがない、なんか物陰で野宿する、あれはちょっと大変なことだったと思いますけれども、しばしばあったんではないかと思います。本当に想像だけですけどね。要するにイエス様はこうちゃんとした自分のうち、夜になったらそこへ戻れば休むことができるというところもなかったようです。ですからこの、先生どこまでもついていきますと言われても、夜も泊まるところがない、まあ、イエス様は一人だったら誰か泊めてくれたかもしれない。大勢の弟子たちがついていっている、それでどっかの家へ入り込んでっていうようなことはちょっと難しかったかもしれない。そういう生活ですよとイエス様はこの律法学者に言いました。この律法学者というのは、旧約聖書の神の言葉を研究して人々に教える、まあ、当時で言えば上流階級だったですね、まあ、どんな生活をしていたかよく分かりませんけども、人々から、尊敬を受けるような人たちでした。だからここでイエス様についていったって、イエス様は、まあ、どっちかというとそのユダヤ教の主流派から付け狙われているような、なんとか叩き潰したいと命まで狙われるような、そういう立場だったですから、このイエス様についていってもこれまでのようなユダヤ教の教師として人々から尊敬を受けるようなことは考えられない。イエス様についていくのは茨の道ですから、イエス様はそのことを警告されました。私には狐には巣がある、穴がある、空の鳥には巣があるけど、私は枕するところもないんですよとおっしゃいました。この、20節の言葉の中に、自分のことを人の子には枕するところがないと言っておられます。イエス様はこの人の子という言葉をよく使われました。人の子って、ね、人間の、人間として生まれて親から生まれた子供ですという意味ではなくて、この言葉を聞くときに旧約聖書をよく知っている人はダニエル書の予言を思い出します。人の子、それはこの世界の終わり、世の終わりの時に人の子のようなものが雲に乗って現れる、そういう予言があります。 ダニエル書の7章13節であります。終わりの日に雲に乗って現れる、メシア、救い主、あるいは世界を裁かれる人、それを暗示する言葉です。人の子のようなものが雲に乗って現れる。でそのことをイエス様は言外に、人の子って自分のことを呼ぶときに旧約聖書に予言された、終わりの日に現れるメシア、神様から使わされたもの、そういう意味を神、その背後に秘めながら、もう一つは自分がただの人の子、その一般的な意味ですね、親から生まれた、人間として生まれた子供、神様から使わされてはいるけれどもただの人間ですという、へりくだった、非常にへりくだった意味でもってイエス様は自己紹介をしておられたと思います。イエス様は本当に貧しい、まあ、旅の教師というような感じでね、貧しい暮らしもしておられましたんで、そういう意味を持って人の子には枕するところがないと自己紹介しました。ですから弟子の、弟子となりたいというこの人の、そのどこまでもついていきますというこの人の願いは、おそらくですね、それは非常に厳しい道なんですよということをイエス様は警告したり、この人がその後どういう決断したかは聖書に書いてありませんけれども、本当にそういう不安定な、寝るところも定まらないようなそういう生活にはそれでも行きますということで行ったかもしれませんけれども、あるいは、しょぼんとイエス様のところから去っていったかもしれません。もう一人出てきました。また別の一人の弟子がイエスに言った、主よ、まず行って父を葬ることをお許しください。これはこの父の葬式を出すために一遍帰ってきますということではなくて、その息子の義務として、父親の、年取った父親の最後を見取って息子の責任を果たした上であなたに従っていきますという、そういう意味だというふうに解釈されています。なぜかというと、子供として親を葬る、親の、亡くなった時にその始末をするというのは子供の大変大事な仕事として、十戒の中にも何時の父と母を敬えというふうにありますように、両親の面倒を見るということは非常に大事なことをされていますので、息子の義務として、両親を最後を見取るということ、そしてその生活の始末をするということは大事なことなんですけども、もしこの時に実際に父親が亡くなって葬式を出さないような時だとしたら、わざわざイエス様のところに来てついていきたいけど父親の葬式を出してから行きますということはおそらくないんではないかと。どういう意味かというと、この人は自分の、父親、年老いた父親を最後を見取ってそれから行きますという、まあどっちかというといつになるか分からないような話ですね。本当に病気で死のところにあるというようなことでなければ、もう父親も年取って私は面倒見なきゃなんないから、それが終わったら行きますというような話だったというふうに、お方解釈されています。つまりこの弟子はイエス様についていきたいけれども、当面この父親を面倒見なきゃなんない家庭の中での自分の立場を優先して、もう父親もだいぶ年取ってきてるからそちらを先にして、それから、もし父親が亡くなったらそれからイエス様のとこ行きます、そういう意味だったというふうに解釈されています。それに対してイエス様は 22節、彼に言われた、私に従ってきなさい。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。まあ、随分きついことを言われたと思いますけども、この弟子がイエス様に従っていくことよりも家族のことを第一に優先にしたということで、イエス様はその中に、先延ばしにするというこの人の、まあ、陰にある魂胆を見抜いて、イエス様はそれは、死人のことだったら死人に任せておけばいいとおっしゃった、この死人というのは、まあ、本当に物理的にというか、死んだ人という意味ではなくて、クリスチャンでない人、罪の中に、あって神様から遠い人、つまり霊的に死んだ人、霊的に命のない人、そういうふうに、かなりきついけども、イエス様はこの人、そういうふうに、クリスチャンでない人、罪の中に生きている人、そういう人たちをそのように呼ばれました。で、そういう人たちの社会、まあ、この、私たちのいる俗世間は大多数そういうことですけど、神様を信じ、イエス・キリストの贖いを信じ、神様の救いに預かっている人、そういう人は神様から命を与えられ、新しい命を与えられた人と言われますけれども、そうでなくて、まだ神様を知らない、信じない、そういう人のことを、イエス様はここで死人、死んでいる人、命のない人、そういうふうに、まあ、区分けをして、その人たちのことは、その人たちの中の死人のことはその人たちで処理してもらいなさいということで、ちょっときつい言葉を使われてこのように言っておられます。私たちは、本当に、イエス・キリストによって罪が許され、贖われ、神様を心から知ることができるようにされた。それは新しい命を私たちが受けたということです。まだ私たちの周りにもその、救いの信仰に導かれていない人、その中に本当の命があるということではない、いわばこのようにイエス様を分けたように分ければ死人、命のない人、そういう人たちが私たちの周りを取り囲んでおります。で、イエス様はここで言っておられることは、家族のことは、まあ、イエス様は家族のことを顧みないでいいというふうには言っておりません。他の、全体の聖書の言葉から、そこのところは見なければなりませんけれども、イエス様についていこうとしているときに、その家族のことが邪魔になるんだったら、それはどっちが優先、どっちが大事かを判断しなさいということです。父を葬るのはその社会の人々に任せておいて、あなたは私についてきなさいと命じられました。イエス・キリストに出会ったイエスの弟子としては、家族のことよりも神様に従っていくことが大事です。イエス様はそうおっしゃった。私の若い頃、まあ、戦後間もない、この第二次世界大戦によって家族法、家族制度ガラッと変わりました。それまでは家中心で個人はそこに属しておりましたけれども、新しい戦争が終わって、新しい憲法の下で人間は個人が大事、そして例えば結婚について、家庭を持つことについては本人たちの合意と 決意が大事です。そういうふうに変わりました。で、それまでは家という中に人間ははめ込まれていて、その親から子へ、子から孫へと家が引き継がれていったもんですから、親の言うことに従わないで、従わない子供について感動という言葉がありましたね。今は感動なんて本当に、その時代錯誤になりますけども、その頃にクリスチャンになりたい、あるいは洗礼を受けたいという人の まあ、そんなに多くはなかったでしょうけれども、親から、それじゃあ、感動する、うちの子でもない、親子の縁を切る、そういうふうに言われた人が、まだかなりいました。それでも、本当にイエス様に従って、イエス様を信じていきたい人は、感動されても、洗礼を受けて、クリスチャン信仰を告白しました。そういう人が時々、まあ、そんなに多くはなかったですけどね、いました。でもそういう人たちの後からの話で、親は私を感動すると言ったけども、その後、その感動された人の証とか、いろんな、その生活、その後の生活を見て、親も救いを求め、キリスト教を求めて、親もクリスチャンになった。そういう話も時々聞きました。私のお世話になった牧師さんの一人もそんなようなそういう経験を何かのところに書いておられました。まあ私たちが神様との関係、それは私たちの家族の中に置かれた自分の位置、そういうこと、それよりも大事なんだということです。まあ家族を家族を放っておいてよい、まあ無視して良いということは聖書は言ってません。家族は大事にしなくならないと教えていますけれども、そこに神様との関係を大事にするか、弟子の道を大事にするか、家族のことを大事にするか、そのことをバランスにかけたら、これは神様に従っていく方が大事ですよと、イエス様はここで、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいと、そういう言葉を持って、この弟子に言われました。この二人の人が、まあ、この二人の目の人もどうしたか、その後のことは、ここには書いてありませんけど、そして、イエス様は船に乗って、弟子たちと一緒にガリア湖に出て行かれました。そこに、カペナウムでしたかね、海辺の町に大勢集まって、周りひしめき合って、イエス様はどうにもならないんで、船に乗って、まあ、避難したという格好です。で、そのようにして船で出ていくと、突然その湖に大風が吹き始めました。イエス様はよほど疲れていたんだと思います。船が出ていくとすぐに寝てしまわれました。そして、湖が荒れて船が波をかぶって危なくなってしまった。弟子たちは長年このガリラ湖で漁師をしていた弟子もいますので、船に乗って嵐にあっても、まあ、どうってことはないと思うんですけども、この時の弟子たちはパニックになって、25節、弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ助けてください、私たちは死んでしまいますと言った。あ、死にそうです、イエスも助けてください。で、まあ、マルコの福音書なんかですと、まあ、寝てたイエス様に、あなたは私たちが死んでも何とも思わないんですかというようなね、かなりなじるようなイエス様に恨み事を言うようなことが書いてあります。マタイはそこまで書いてありません。まあ、さらっと、書いておりますけども、でもこのイエス様が船の中におられるのに、波を恐れ嵐を恐れてパニックになってしまった弟子たちに、イエス様はどうして怖がるのか、26節ですね、どうして怖がるのか、信仰の薄い者たちと言われた。そして起き上がって、沈まれ、風と湖に命じるとたちまち静かになった。そのように書かれてあります。すっかり凪になって人々は驚いて、 風や湖まで言うことを聞くとは、この一体この方はどういう方なんだろうと、まあ、弟子たちは分かっていたんじゃないかと思いますけども、一体どういうことなんだろうかと、まあ、感嘆したわけです。で、ここでイエス様は信仰のない者たちと言ってます。この弟子たちは同じ船に乗ってイエス様がそばにおられるのに、心は 不安でいっぱい、恐れでいっぱい、あの長年漁師をしていたですから、嵐が起きやすいこのガリラヤ湖というところの気象は知り尽くしているはずですけども、それでも恐れに取り囲まれてしまった。そのことをイエスは、いや私と一緒にいるのにそんなに恐れて自分を失うというのは何ということですか、というふうに言われたわけです。私たちはイエス様と一緒にいて、どんな時でも神様のお守りの中にあります。また日々神様に恵みと私たちを守ってください、あるいは神様の恵みを持って私たちを導いてくださいと日々祈っております。神様は私たちと一緒にいて私たちを守って愛していてくださるはずですけれども、何かちょっと変わったことがあると、パニックに陥ってしまって、いや神様、この人たちが言ったように、死にそうです、そういった、心を、ね、騒がせる、そのことをイエス様はここで、どうしてこうなるのか、信仰が薄い者たちと、私たちはイエス様が一緒にいてくださることを覚えて、いろいろな、災いに遭うときに、あるいはいろいろな困難に立ち向かうときに、本当に神様を信頼して歩まなければならないということを、この聖書のこの言葉は私たちに教えてくれています。イエス様に従う弟子の道、一つは生活のいろいろな困難を恐れですね、それも神様のお守りの中にあることを信じてイエス様についていきたいと思います。またイエス様に従っていくことよりも自分の家族を優先しようとしたこの弟子たちに言われたように、あなたは私についてきなさい、イエス様の御声に御声を聞いて従っていきたいと思います。そしてまたこの弟子たちと一緒に乗ったこの船が嵐の中でイエス様に、共におられるのに弟子たちがパニックになった。イエス様は沈まれと言葉をかけられた時にすぐにこの弟子たちに平安が訪れた。そのようなイエス様の弟子としての3つのエピソードがここにありますけども、私たちの歩みの中に本当にイエス様と共に歩む平安を祈り求めていきたいと思います。お祈りします。神様、今日はマタイの福音書の中からイエス様についていきたいと願った2人の人、もう1人は自分の生活のいろいろな不便、そして1人は家族のための心遣い、そういったものに騒ぎされていたということをもらいました。またイエス様と共にやった弟子たちも湖に起きた嵐のゆえに本当に、不安になって心を騒がせたということをもらいました。その奴隷にあってもイエス様が私たちと共にあれば、私たちの歩みが神様の平安の中を歩むことができることをよく覚えて、歩ませてください。私たちがどうか本当に日ごとにイエス様と共に歩むことができるように、共にいてくださるお方を私たちが見つめていくことができるように、どうぞ導いてください。感謝と共に尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。